皆さんこんにちは、細田彼方です。僕は以前映画町田くんの世界の時に、ファストさんに記事を書いていただいたのですが、今回はその時の記事を読み返しながら過去を振り返ったり、また今の自分の気持ちをお話しできればなと思います。じゃあ早速上からですね、もう一番最初に僕から見た町田くんは変人って書いてあるんですけど、まあそうですね、僕自身初めて町田くんと出会った場所がオーディションがあるっていうことで原作を読んだので、その原作が初めて町田くんと出会った場所なんですけど、あんなに何ですか、誰にでも優しくて何事にも一生懸命でって、そんな人いないじゃないですか。なんか何ですか、こういうこと言うのあれかもしれないですけど、優しさの、もしかしたらその全員が全員優しいわけじゃなくて、優しくしてるのはなんかちょっと自分の裏に何かがあるみたいなことを考えてる人とかもいそうじゃないですか、中には。でも彼そんな気持ちは全くなくて、ただその優しさで動いてるっていうのがやっぱちょっと怖くもありますよね。そうだから、撮影前のリハーサル段階の時に石井監督と、こんなにもう誰にでも優しくて一生懸命って、もう誰にでも優しい、あんな博愛主義な人はいないだろうっていうことで、共通言語としてキリストっていう言葉が生まれたんですよ。だから最初もう何ですか、町田くんは神様なんだっていう捉え方をしていって、だからまあ何ですかね、前半の方は汗かいてないんですよ。町田くん汗かいちゃダメって言われて、神様だからっていう理由で、で後半まあ人間に戻った時に汗をかき始めるんですけど、まあそこが一つ町田くんが神様から人間になった一つの、まあ、ポイントというか、そういうのは事前に石井監督が決めていたみたいで、どのタイミングで汗をかくみたいなところは。いやだから本当になんか前半は僕は町田くんは本当神様なんだなっていう捉え方をしていましたね。で次、共感する部分はありましたかっていうことで、まあね、町田くんには妹がいて、僕にも妹がいるから、町田くんが妹にやっちゃう感覚で女の子にやっちゃうのはなんかそんな不思議じゃないと書いて言ってるんですけど、いや不思議ですよやっぱ無理ですね。1年しか経ってないですけど、妹とこんに接する感覚で女子には接せないです。他の女の子には無理です。だって恥ずかしいもんそう、なんかやっぱ何ですか、恥じらいは出てきますよね絶対に。だからなんかすごいこういうことその時は自分は感じてたんだなって思うと、どこまで町田くんだったんだろうっていうなかなか抜けてなかったのかななんて思いますけど、いやーちょっとやれないですよね。やっぱ恥じらいみたいなのは出てきちゃうから。で共感できない、逆にね共感できなかったところは、そうですね、やっぱり彼のことがよく分かんなかった、得体が知れなかったですね。書いてある通り、なんでこんな一生懸命なんだろうってやっぱ思うんですよ彼を見て。だからなんかそう考えたら、町田くんを演じる前は僕も氷室くんとかと同じサイドにいたんだなっていうのは改めて感じますし、やっぱり僕自身も町田くんと出会ったことで影響された一人の人間なのかなっていうのは感じますね。だからそこから一生懸命っていう言葉の大切さみたいな、言うのってすっごい簡単なんですよ。一生懸命って、一生懸命やります、一生懸命頑張りますって言うの簡単なんですけど、実行するのって多分本当に難しくて、なんかそれこそ今まで生きてきた中で一生懸命やれなんてもちろん言われたことはありますけど、なんだろうな、一生懸命やってるって自分で思ってるうちは一生懸命できてないと思うんですよ僕は。あくまでなんかその自分の LINE 一つの LINE で頑張ってるだけで、なんかそこから抜けることでなんかもう一生懸命って考えず、とにかくもうひたすらにそれに夢中でやることが初めて一生懸命なんじゃないかなっていうのは感じてますね。だから改めてこの町田くんの世界で石井監督に一生懸命やれって、まあ、それこそ次死ぬ気でやれって書いてあり、ま、言ってますけど、そこで初めてやっぱ、なんですか、一生懸命やれってことをちゃんとまっすぐかけてもらえたかなっていうのは感じます。町田くんの世界を演じる、町田くんの世界で町田くんを演じるにあたって、彼が一生懸命だから僕自身も一生懸命にならないとっていうので、それでまあアプローチをして石井監督を死ぬ気でやれっていう言葉をかけてくださって、やっぱその言葉すごい大きかったですね。実際やってみて本当に熱量が上がりましたし、撮影前に美術打ち合わせとか、あのロケハンっていうのがあるんですよ。で実際役者がそれに参加することは本当に珍しいってことを後から僕自身聞いて、でなんかそこに参加したことでまたさらにスタッフさんの熱量、全体的な熱量だったりとか思いみたいな、思いの強さみたいなところはやっぱ惹かれましたね。でなんかそこでまた石井監督にも引っ張ってもらった熱量がそういったことに参加することで、なんかまたさらに一段と熱量高くしてもらえたっていう感じはあります。はい、で劇中で大変だったし、劇中で大変だった、まあでもそうですね、変わんないです。やっぱり主に体力面で本当にきつかった。叫びながら走るってなかなかですよね普段しないですよ。だってなんかそれこそ学校のシーンはね、本当に学校のシーンも東京じゃなかったんでめちゃくちゃ暑かったんですけど、なんか暑い以上だったんですよ。なんか暑いとまた違ったしんどさがあって、叫びながら走るっていうので、あの走り方じゃないですか町田くん。次も町田くん走りどうやって出来上がったっていう、まあ、その原作を忠実にして実際に 50m 走を12秒で走るっていうのがあって、まあ、じゃあそれを再現するには、で町田くんの一生懸命さを表現するにはどういう走り方がいいんだっていうので、ああいったね、もう縦に上に上にエネルギーを持っていく走り方になったんですけど、で実際に叫びながら走る、お互いに叫びながら走るシーンなんて、もうなんか井戸原さんのこと俺見てないんですよ、走る時。なんか一生懸命走ることに集中してるから、でも上も下も上がギリ見えるぐらいで下なんか見えてないから、どんな道の状態かみたいなの分かんないんですよ。だから坂とか走ってる時もあきついきついと思ってやって、だからあそこは体力面的には一番きつかったですかね。でも俯瞰でね、井ノ原さんと町田くんが走るシーンってずっと上から撮ってるんですけど、二人のことを。ただ最初やる、実際撮り始める前まではカット割られてたんですよ。もうだから何カットあったか僕は分かってないんですけど、なんか結構やっぱその走るだけでもあえて上から撮るんじゃなくていろんな方向から撮ってみるっていう感じだったらしいんですけど、実際に、まあ、テストやってみてちょっと上から撮ろうってことになったのかな多分。それででもその結果やってなんか面白い感じになって、2人が走りながら叫んでるのを上から見てるっていうのはすごい面白いですよね、見ていて。で実際にこうやってね、いろいろその作品のことを話して当時、その作品に入ってた当時からまたそんな日は経ってないと思うんですけど、取材を受けるのっていうのは。でもなんかその実際こうやって取材記事を読み返してみると、本当になんかあんまり自分の中では変わってないなっていう印象で、僕自身考え方とかみたいな一歩の軸みたいなのは変わってなくて、今でもやっぱ僕の軸は一生懸命には なってるんですよね。もう本当死ぬ気でやるっていう、だなんか意外と変わってないことは、その軸とかが変わってないのは結構嬉しいですね。そのいろいろお芝居のことだったり自分の性格みたいなところを俯瞰してみるっていうのが、見る時間っていうのが今ちょっと増えてきていて、一体自分は何者なんだみたいなことを考えるきっかけみたいな、時間みたいなのはやっぱり考えてはいるんですけど、やっぱりその中で軸は変わってないのは嬉しいですね。個人的には一生懸命なっていうのが、だからなんかそこだけはこれからも変わりたくはない部分ですね。一生懸命やるっていうのは、一生懸命っていうのは僕の中にある軸として変わってほしくないなっていうのは思います。その一生懸命を軸にもっと技術面とか人間性みたいなところは成長していかなきゃいけないんですけどね。だからなかなか、でもそうなんですよ、その考えることによっていろいろ自分のことを考えるにあたってやっぱ言葉、自分に大きな影響を与える言葉みたいなのはなんかやっぱいまいち定まらないんですよね。だから今こうしてこの時座右の銘は優れるな異なれっていうオリエンタルラジオのね中田敦彦さんがおっしゃってた言葉にすごい影響を受けてたんです。当時それをもう覚えてます。当時めちゃくちゃ影響を受けてたのを覚えてるんですけど、なんかいろいろやっぱ考えてるうちに、ああでもないこうでもないって言って、今はちょっと違うんですよ座右の銘が。で本当は多分ダメなんですよね、座右の銘がそんないっぱい変わるのって絶対良くないことだと思うんですけど、なんかいまいち定まらないところはあって、まだそこは自分探しの途中だなっていうのは感じてますね。はい。でもこうやってなんかいろいろ記事見返してみると本当面白いっていうか、原点に戻れる気はするんですよ。それこそ町田くんの世界っていうのが僕にとって本当に大きなきっかけというか、なんかなんですかね、人生において道しるべになってくれた作品なので、記事を読み返すことでこうやって話す、口に声に出すことによってなんか当時の自分に戻れる、なんか大事なことを気づかせてくれるなっていうのはすごい感じますね。はい。なんか今見たら多分また違って見えたりはするんだと思います。町田くんの世界が僕にとってどういう作品なのかみたいなのがちょっと変わって見えるのかなっていうのは思ったりするので、まあちょっとDVD とかで見返したいなとは思いますけど、今ちょっとね外出できない期間ですから、ちょっとなんかいい作品ないかなとか思った時はぜひ町田くんの世界見ていただきたいなと思います。なんか令和とか平和とか、平和じゃねえや、平成とか令和とか昭和とかっていう現行の名前は、時代の名前は変わっても町田くんの世界みたいな作品って絶対になんかなくなっちゃダメというか、なんですかね、やっぱり絶対そのどの時代を生きてても同じような感覚を味わえるような作品になっているなって僕自身すごい思ったので、なんか空いた時になんかちょっとそれこそストレスが溜まった時とか、なんかねSNS で当たるんじゃなくて、もっとなんかいろんな解消方法があるんじゃないかとか、なんか人に当たってばっかじゃなくて優しくしてみようって思うきっかけになると思うので、絶対に町田くんの世界という作品がなんかこういった時期にぜひ見ていただきたいなと思います。はい、ということで以上細田かなたでした。ありがとうございました。